皆さんこんにちは、岡ちゃんです。コンシャスネス、意識の世界と現実世界を解き明かすインターネットラジオ、約10分ほどお付き合いください。はい、皆さんこんにちは、岡ちゃんです。今日は平成24年7月28日土曜日です。暑い日が続いております。今時間にして3時ちょっと回ったところですので、暑い日々です。こちら福島県いわき市からの収録ですが、あまりにも暑いので、小川の近くに来て、録音しております。後ろで、小川のせせらぎが多少入ってるでしょうか。こちらのいわきというところはとても不思議なところでしてね、沖合ちょうど寒流とそれから暖流がぶつかり合うところなんですね。今の時期ですと寒流が沖合に流れてますので温度はあまり上がりません。今日のような、他の土地が30度超えたと言っているにもかかわらず、当地は今でも29度ぐらいでしょうか。30度超えるということは本当に稀なことです。そうと言っても、冬場になりますとですね、暖流が入ってきますので、かなり暖かいと、氷点下になることがほとんどないという、不思議な土地であると思っております。ですから今回の震災がなかったらですね、こんなに、素敵なところはないというところなんですが、折しも震災がありまして、なおかつ、原発事故がありましたので一大事になっているというところです。さて本題に入りますね。今日はですね、ふと気がつきましたら、ある方が言っておりました。過去17年間の間に、日本の製造業とか、いろいろな会社、事務所も含めまして、その拠点を東南アジアに移しました。多くの日本人が外国に行き、そして今や日本の、登録海外在留邦人はなんと118万人もいるということで、過去最大になっているんだそうです。過去最大になっている海外在留邦人、日本人なんですが、その割にはですね、昔に比べて日本人の存在感というのがあまりにも少なくなっていると感じませんでしょうか。たまたま私岡ちゃんが海外に初めて行ったのは1974年でしたか。今から40年弱前のことでした。初めて訪れたのが北欧デンマークのコペンハーゲン、デンマークの首都ですね。こちらに約1年ほど滞在しましたが、その当時、日本人というのが、非常に少なくて、日本領事館、大使館に行って、登録した時にあなたは474人目の日本人ですよと言われたんですね。デンマーク全土で、470人ぐらいだったと。街を歩けば日本人というのはほとんど会うことはできませんでした。 たまたま東洋人かなと思って、見てるとですね、日本人とは違うというのは、その行動様式でわかるんですね。ほとんどの方が中国の方、中国人でした。その当時、実は日本人が少ない割には、日本という国が目立っておりましたね。まず会社に行きまして、ああ、日本から来たのかと。おお、さすがにセイコーの時計をやってるねと。そのセイコーの時計をちょっと譲ってくれないかというような話がありまして、おカメラを持ってるのかと。ニコンのカメラだとか、ああいうのがすごく、やっぱり、希少価値があったというところですね。オーディオの世界に行きますと、山水という会社がありましてね、今はなくなったかもしれませんが、オーディオマニアというのは、日本製の山水に憧れを持っておったというところですね。街を歩けば、そうですね、大体3割ぐらいの車が日本製でした。トヨタ、ダットサン、ホンダの車がたくさん、動いておりまして、日本人という人は少ない割には、日本製のものが街にあふれているということで、あ、お前はどこから来たのかと聞かれて、From Japan、まあ現地語で、ヤパンって言うんですが、ヤパンから来たんだよと言うと、わあ、そうか、日本っていうのはすごい国なんだねと。こんなに日本製があふれていて、俺は日本製のカメラを持ってるよと、とても満足してるよというような話になってたわけです。まあ、その日本の存在感がですね、だんだんだんだん、なくなっていき、下がってしまったのはなぜなんでしょうか。多分、まあ、昔は製造業が華やかしき頃、世界一の製品を作っていたのが日本でした。まあ、その頃は、日本というのがある程度自信がありまして、日本人が、世界の隅々まで行って日本製のものを売って歩いてたわけですね。この頃、この10年、20年はバブルの崩壊とともに、日本人であるということが自信を失っていきました。皆さんご存知のように、スピリチュアルの世界では、これから世界を引っ張っていくのは、もしかしたら日本人ではないだろうかと言われております。こんな日本で、世界をリーダー的にですね、引っ張っていくことができるんでしょうか。大きな疑問があります。そもそも我々の自信をですね、取り戻す必要があるんじゃないかと思ってます。その自信の取り戻す一つのヒントがですね、戦前、もっと古くてですね、明治維新前の日本人の本当の日本人というところにヒントがあるような気がします。今や世界の人口が70億人に達し、食料生産が半分ぐらいしかできないと言われている人口問題、これを解決する、できるのはおそらく日本人ぐらいしかいないんじゃないかと思いますね。日本人、穀物を食べて、ちゃんとそれを身にして、いくと。肉食ではなくて、そういったものを食べていく。それからエネルギー生産もですね、今のように、たくさん原油を消費して、消費型社会というよりも 循環型社会に切り替えていくというのが日本人の使命なんでしょう。そこら辺、我々はもっと自覚を持って、これから、南極に、世界の南極、難しい局面に備えなければいけないと思っております。はい、そんなところで、時間が参りました。また来週お目にかかりたいと思います。暑さに気をつけて、水を時々、飲みましてね、脱水症にならないようにしてください。では今日はこの辺で失礼します。さようなら。